や毎日聞いて。
新十介のオリジナルは毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。
はい、こんばんにちは。ということで時刻は17時になりました。7月5日金曜オリジンチャンプル、お相手はピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。はい、ということでもう7月一発目の金曜オリジンチャンプルということで、もうめちゃくちゃ暑いですよ。もう本当に駐車場からの移動だけでもすごい汗が滴るぐらいの、はい、もう7月もですね、まあこの金曜オリジンチャンプルは4月から毎週、僕とゲストの方をお呼びして、その方と1時間、まあ、50分ぐらいですかね、はい、50分ぐらいおしゃべりをするというラジオになっております。そしてね、今週もゲストが来てくれてますが、ちょっとその前にちょっと実は今日来る途中に海南の方でちょっと恰幅、なかなか恰幅のいい、もう見た目本当にそっくりなおじさん2人、結構ブカブカの T シャツに半ズボン履いたおじさんがコカ・コーラの販売機の前でロング缶のコカ・コーラ買ってたんですよね。で、一人はお金入れてか小銭取ってる、で、一人は飲み物の取り出し口からコーラを取り出してる、で、見た目もそっくりなおじさんで、なんかすごい微笑ましいなと思って、平和だなと思って、なんかすごいいい気分で今日このラジオ局に来たんですけども、なんと今日そんなお二人がゲストに来てくれてます。それでは自己紹介お願いします。
名乗るほどのものではございません。
名乗れよ。
なんですか。
すみません、
名乗ってほしいですね。そこは
モンブラン武藤哲太郎。
いやいや、それ俺だわけ。
そして
モンブラン武藤哲太郎です。
二人ともダブルテストローで
ピロンピロン下里と、
はい、
武藤哲太郎で、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと、
はい、
お邪魔します。
お邪魔します。ということで今日はもう先輩二人に来ていただきました。はい、
僕は後輩ですけどね。
あ、まあ、そっか、厳密に言うと芸歴で言ったらね。、はい、武藤さんは後輩でございますけども、はいはい、いや下里さん、下里さん、放送始まってるんですよ。
え、本当ですか。
ずっと携帯ピコピコと触ってますけど、
ちょっとやること
休憩時間じゃないんですよ。
そうなんだ、今ギリギリで遅刻しそうで。
そう、下里さんが到着がめちゃくちゃギリギリで、本当に1分前とかに
1分前とか15秒前ぐらい。
そうですね、もう厳密に言うと、
いや来る途中に今日、はい、こっちに45分ぐらいに到着できる予定だったんですけど、
はい、
向かってる途中に自転車パンクしてることに気づいて、一回家にまた戻って、
あ、チャリをも置いて、
おっしゃ、タクシー捕まえるかと思ったらタクシー捕まらなくて、もう急いで歩いてきたって。
ああ、とんだ災難です。
もう本当にとんだ災難ですよ。参った、
すごいな、もう
参ったよ。こんちくしょう、
なんで普通に生活してたからこんなネタになることか。しかもラジオ前に、
ラジオ前に昨日パンクしとけばそんなことにはならなかったのに。
そうですね、昨日だったらまあ事前もっと早くから出て
何
度かなりましたけど、そうギリギリできて、もう最初の自己紹介名乗るほどの時点でもう相当息上がってるのは分かるんで、
でも口の中カラッカラだったかもしれんし。
そうね、
口の中カラッカラだった
ですよね。
なんならまだカラカラよ。
まだカラカラ。
炎天下の中歩いてきて、
大城熊さんが気利かせてお水持ってきてくれましたけども、
本当にもう足りない足りない、もう足りない。もっと飲みたい。
ちょっと武藤さんついてきてもらっていいですか。
いや、俺も喋らせてよ。これ飲む、これ俺の。
いい、口つけたやつね。武藤さん、あれがあるか、虫歯があるから大丈夫。
ないよ、俺。
ないかどうかも知らない、ありそうだし分からんけど。
いやもう大変でした。
はい、ということでもうお疲れ様です。本当に
今足パンパンです。
お気をつけてきてくれてありがとうございます。さあということで、まあ、このラジオなんですけども、今も毎週ゲストで来てくれる方がいて、はい、その方たちについていろいろ深掘っていこうという、まあ、ほぼ始めまがっつり喋るの初めてですねみたいな人が毎週来てくれ、まあ、先週だったらあの尾瀬の日賀梓さんが来てくれたりとか、
もう一番セクシー女優よ、うちの
事務所セクシーの、もうその無人のお母さんですよ。
もうみんなが抱きたいと思ってる、
おい日賀梓さん、おいもうちょいオブラートに包みましょうかセクシーぐらい止めとかないとそこは
いや、それぐらい魅力的な方ですからね。
まあまあそうね、とってももうすごいお母さんになってまた違う一面がね、まあ、僕はもうそのあずささんしか知らないんでね、お母さんになってからの知らないんで、そう、そんな方々が来てるんですけど、今週に至ってはもうお二人とはもう結構長い付き合いといいますか、武藤さんは芸歴のまんま2年
ああまあそうですよね、
付き合いで、下田さんとはもう僕が入った時からもうお世話になってますから、
本当そうよ、
7年8年ぐらいの付き合い、7年ぐらいの付き合いですかね。
逆に深掘りたいけど、ヤンビアは今いくつなんだい？
今もう今年28ですね。
わ若っ。
入ってきた時はまだ本当にお腹の中にいたのに。
そんな時期に入ってじゃあうちの母が入ってきてますだとしたら、
うちの息子よろしくお願いしますって身ごもった母が入ってきたんだ。
デイジ怖い死にホラー
そんな感じだったけどな。
ああ、まあ、もうそんぐらい、まあまあそれぐらい幼いなんかもう人間が入ってきて、はい、もうあっという間に芸歴7年8年になりますよ。
いやもう私もですよ、もうだって入ってきた時20歳ですよ、もう30今年7ですよ。
30、あ、もうじゃあ芸歴17年、
今年多分そうですね、おそらく。
ああもう大ベテランだ。
大ベテランだな。
いやいや全国的に言ったらまだ若手ですからね。
そう17年です。そっか、そっか、まあ、30代がまだ若手ですもんね。
そう、沖縄のうちの事務所で言ったら、あ、上だけど、
上だけど中堅、もう上、もう中堅でもない、もう上ですね。
一歩外出たらもう若手ですから本当に、はい、
そっか17年やってて、っていうか、そう、最近で言ったら島田さんちょっとライブの方もお休みしてたんで。
あ、そうですね、はい、まあいろいろありまして、はい、まあ、ちょっと婚活が激しくて、
婚活が激しい婚活が激しいって表現あります、はい、婚活で忙しいとかじゃなくて、
何主催してるの婚活
そう
はい、もう主催というかやっていこうかなと、うん、
独身なのに、
独身なのにやっていこうかなと自分の幸せより他人の幸せを望んでいる。
あ、なんて素敵
な、本当ね、うちの下里はこういうところあるんですよ。
ちょっと噛まないでください
褒めようっていうタイミング、
下里を
追いがつおみたいな下里を、
下里を
こんだけ一緒にいて呼び慣れているはずなのに
そうですよね、もうだから下里さんと武藤さんで言ったらもう、まあ、見た目ももう2人そっくりな2人ですけど、はい、うん、めちゃくちゃ仲いいんですもんね。
めちゃくちゃ仲いいですね。たまに喧嘩もしますけれども、
そう、もう喧嘩大人になって喧嘩するほどって相当じゃないですか。
いや相当ですよ。
だって2人出会ったのって、まあ、それが本当に大人になってからですもんね。
大人になってから、
確かにね、
過ぎてから。で、まあ、武藤さんオリジンに入ってきたのは2年
ぐらいで、
ですけど、うん、まあ、実際2人の付き合い自体はそのもっと前から、うん、何年ぐらいなんですか、
う
ん、付き合い
出会いで言うとめっちゃ前なんですよ。
そう、めっちゃ前
でも
8年前ぐらいじゃないですか、
うん、出会いで言うと8年前ぐらいで、はい、もう本当あのコロナが来て仲良くなったっていう。
あ、そうです、そうです、
コロナが僕らを結んでくれた。
そうです、
そうなんだ。そこで絆が芽生えたんだ
私がコロナで入院中に、
はいはいはいはい、
もう武藤さんもコロナで嫌なことがあり、
はい、
でその武藤さんがちょっと僕に迷惑もかけていたみたいな、
お
っていう事件がありまして、はい、それで武藤さんが、まあ、謝罪の連絡をして、
はい、
でも僕からすると別になんか謝罪される筋合いがないというか、
あ、
別にどうでもいい、
自覚がないというか
マジでどうでもいいとか、はい、まあ、だとしても気にしないしぐらいの、
はい、
でじゃあ退院したら、はい、すぐ一回ちょっとあのお食事行きましょうと、
あ、なるほど、うん、
行ってくれてからの、
そこからも意気投合して、
そうそうそう、
そうしてね、本当にそこからもだってね、ユニット組んで M1 も出るぐらいだし、
そうですもんね、去年
R1 も行きましたし
そうです、個別で行けるものをみんなで一緒で行きましたもん、
ね、みんなで一緒に旅行を兼ねて
そっくりな3人が新田さんと行ってきて、もうそんな、なんかすごいなと思って、そんな友達ってできるんだな、大人になって。しかも30ぐらいですもんね。
すみません、光太くん来てくれてます。
いや、見えてます、僕も。光太くんはずっと。 ソータ君来てくれてます。今日はね本当にありがとうございます。
いつもありがとうございますですね。本当にね、
差し入れ、
いやおこが涼しいな涼しい涼しいもん、はい、ということで、あ、じゃあちなみにですけど、去年、下田さんと武藤さんとで、まあ、元オリジンで今島田さんのお店で働いてる新田さん、
はい、
と去年3人でユニットで M1 出ましたけども、うん、今年はどうなんですか、出るんですか。
もう今年も出たいですよね、うん、あの去年本当に屈辱的な思いをしてるんで。
そうです、2回戦で東京まで行きましたね、
うん、
2回戦でコテンパにやられてきたんで、
あ、ボッコボコに、
うん、
なんか3回戦行ける期待があったから、
あー、ちょっとなんか、うん、あ、これいけんじゃねえみたいな手応えが
あって、はい、それがあったからなおさらちょっと悔しくて。
あー、なるほど、うん、ちなみに、まあ、そのユニットで出て、まあ、負けちゃいましたけど、自分たち的な敗因これだろうなみたいなのあります？
敗因はでね、はい、袖で新田と武藤さんがふざけすぎて
緊張感がなかったんだ
他の芸人と絡みすぎ、
あー、うわー
てか、あのこのふざけすぎてて他の芸人も触れなきゃいけないみたいな空気になってて、
はあ、
このハゲ3名にでも知らないね、東京の芸人さんが絡んできてくれて、
はい、う
ん、
あ、優しいですね。
あのちょっと 3名ともこの格好で同じ格好で出るんですかみたいな、
はい
はい、で、あの人見知りですから、
はい、
ちゃんと絡まないわけ、この人たち。
ああ、こんな時は、
はい、俺に任せっきりで、
あ、
で俺はもう袖で緊張もしますし、もちろん
ね、
M1 なんて初めて出ますから。
あ、そっか、島田さん初 M1。 そっ
かそっか、そうそう、
で、
はい
で、
はい、
まあ、案の定僕がネタを噛み、
はい、
で思ったところでウケない、
はい、
焦る、あれ沖縄の感覚と全然違うぞ、
うん、
空気が重いぞ客席の、
はい、
やばいやばいやばい、あの二人とも助ける力はない、
ないフォローする力は全然ない、
袖でふざけていた二人が一番緊張している
一番最悪、腹立つやつ
でこのピロンピロンが、
はい、
もうあのテンパってるんですね、テンパってきてるんですよ、もう目が、うん、
あ、は
い、どんどんどんどんテンパってきてて、
はい、
なんか大きいよだれ玉落として今度喋りながらボロって落として、それでちょっと笑いそうになったりとか、
あ、
もう本当に最悪最悪な、
だからなんか、はい、終わった後にもう本当も何も喋らないで、
はい、
さっさと着替えて、
はい、
もう下に降りていって一人で、
はい、
先にもう降りてきますねって言って、
はい、
で俺と新田は一応なんか多分本人気にしてるかもしれんから、
はい、
元気づけてあげようぜって
ちょっと原因なのに自分たちも原因の一つなのに
自分たちが原因なのをもう棚に上げて、
はい、
多分あいつ噛んだこと気にしてると思うから、
はい、
ちょっとあの元気づけてあげよう、あのそのことにはもう触れんこうなって言って、
はい、
下降りて、
はい、
ね、そっからね、まあでも、ね、はい、いい思い出だったじゃないですか、
はい、まあいい思い出、いい思い出っていうふうには言いたくない、
まあそうですねまあまあまあ、あの経験として、
ね、
うん、
命をかけて戦いに行ってるんでこっちは。
そうですもんね。
だからね、ピンでずっとやってるのに、
はい、
この M1 の戦い方が結構分かってて、
でも下里さんは結構分析家ですよ、うん、
分析めちゃくちゃします、
ね、すごいですよ、
めっちゃ分析してて、
はい、
まさにその通りで、だからネタとかも、
はい、
練習一生懸命やりましたよ僕らも、
はい、
ね、
いやふざけてたよずっと
一番
待って、ここのボケどうしよう、待ってここの振りとここのボケ、はい、もう一段階上げないとちょっと厳しいかもしれないぞ、
はい、
何かありますか、二人ケラケラケラケラケラケラあの二人聞いてます、考えてます、あ、一応、うん、あ、全然考えてないけ
どそれ言えるだけでも立派っすよ全然考えてないですちょっとくらい考えてるふりしますけどね、
お互いがお互いのせいにする武藤さんちょっとやるったよお前
まあこうやってねバランスを取りながら、やっぱり
バランス取れてないわけ
崩れてるんですよもう
俺がずっと下で待ってるわけあんたたち2人上に
支えきれてないですよ2人重すぎてそれあれ
だ
なんかネタ作ってなんて引っ張ってる側からしたらその動きめっちゃ腹立ちますね。
ああ、腹立つよ、もう
ずっとふざけて本番そんなに稼働しない、
腹立つし、もう旅費ぐらい出せやと思うよ
確かに旅費も全部
そうよ、ちゃんと
飛行機代から、はい、ホテル代から
食事代も、
はい、じゃあちょっと武藤さん、
いや多分僕も結構出してましたよ、
いやいや、そういう話してないわけ。誰がどう出しちゃったかの話してないわけ。
関係なく真面目にはやりましょう、はい、やっぱりね、ちょっと。
いやでもね、今年はだから本当ね、
はい、
せめてね、
うん、
3回戦突破。
そうですね、
3回戦行きたいですね。
3回戦行ったら YouTube に乗っかってね、結構全国のお笑いファンとかに目について、そっから
認知されますからね。
認知されるっていうのもあるんで、
ね、だから2回戦でもせめてね、そのベスト3に入るぐらいで、そしたら YouTube で見られるからね。
あ、2回戦じゃない、あれ1回戦ですね。
あ、1回戦、
そう、1回戦のトップ3に入れば。
そうです。
あ、2回戦はないんだ、それが。
なかったと。
ああ、じゃあ1回戦か。
1回戦で、そうです、1回戦でまずもうトップ3もう1位とか取っちゃえば、もうまずそこで注目されて、
あ、
お笑いファンも、あ、沖縄予選のトップ3に入ってた人たちだって見る目が変わるんで、多分。そうなったら、でもやっぱ迫力ありますもん、スキンヘッドでひげ生やしたおじさん3人が並ぶの。登場でもう受けますもんね。
うん、だからね、でも参ったのがね、
はい、
新田くん普段ツッコミなんだけど、
はい、
立つとね、
はい、
全然ツッコミできないのよ、セリフも覚えないし。
あ、でもなんか分かります。
分かるんだ。
それこそ去年の M1 の直前に、若手のライブに一回ゲストで3人が出てくれて、うん、その M1 前にちょっとネタを試して、
はいはいはいはい、
バー浅尾さんの浅尾ライブに出た時に、はいはいはい、あれ、新田さんってなんかもっと YouTube とか TikTok の撮影の時もっとなんかハキハキ元気ツッコミ、キレのあるツッコミするけど、なんかネタの時硬いなと思って。
そう、ネタの時硬いし、はい、もうめっちゃセリフを喋ってしまうの、台本というか、会話をしてくれないというか、漫才の会話もしてくれないし、音もめっちゃ外す、キーというか、
はいはいはい、はい、
この時の振り、このトーンで来てほしいのに、めちゃくちゃ高い音で来るなとか、めっちゃある。
ここそんな上げんでいい、上げんでいいみたいな。
ボケが5に対してツッコミ18ぐらいでツッコんできたり。今のボケはそんなに突っ込んでほしくない。めっちゃある。
なんかもうひねりがゼロかマックスかしかない。
ひねもうスイッチなんだ、この
スイッチ。あ、もうオンオフしかない。
でそこのスイッチずらしたらまた違うスイッチがずれてくるから。困る困る困ると。
そう、まあブランクがあるとはや、まあいえね。
うん、
そうそう、やっぱちょっと何年かねやってたんで、まあ、その辺も含めてですけど、ちょっと今時間、あ、16分結構喋ってる、もう一瞬で。あ、
結構喋ってるんですね。
すみません、もうツイキャスの方もねコメント来てくれてますね。
ありがとうございます。
えなくさん、高重やし、こんにちは。
本名言うな、お前。俺晒してない、公表してないんだから。
あ、なんか改めて感じてみると、これ高重って思うんですね。
あ、賢者の賢に平成のせい
で、そう、賢生って呼びそうですけどね。
そうそうそうそう、高重、まあ、親は賢く成し遂げるという意味を込めてつけたらしいですけれどもね。
めちゃくちゃかっこいいな。それで分析家になってるんですね。
そういうことですね。
そこで生きてるんだ。おお、ピロンやしって大阪のウッチーさんが。
おお。
お、あ、ウッチーさん久しぶりですね。
久しぶりです。下里って岸本と同期やったって質問来てます。
同期、ほぼ同期ですね。
ほぼ同期。今はちょっとオリジンにいないんですけど、岸本さんっていうね。
半年違いぐらいですかね。
は
い
は
い
は
い、
ああ、完全同期は友樹さんですよね。
完全同期は友樹。友樹はもう一週間ぐらいしか変わらない。
ああ、じゃあもう。
年齢もう一緒？
ともきが2つか3つぐらい下ですね。
ああ、そうですね。そうなんだ。
そう、しんとすけさんとかと同い年なんで。
ともき
さん
は。ああ、はいはいはい。
そんな感じで。はい。アートインクルちゃん、こんにちは。金曜オリジンチャプルは久しぶりに聞きました。あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいね、トムとジェリーかって来てる。
トムと。どっちがトムでどっちがジェリーかな。
はい。大阪のうっちーさん、下田と足大丈夫かっていう心配の。
痛風の。
そうですね、
痛風の足はもう1ヶ月半ぐらいはもう音沙汰ないので、多分大丈夫じゃないかと。
あ、よかったよかった。結構今回
今回長かったからな。
今回4ヶ月半ぐらい。
そう、うん、去年の12月から
杖生活、松葉杖生活。
はい、そうですよね。だって R1 も1月に予選だったんですけど、足引きずっていったんですよね。
引きずってたっていうか靴が入ってなかった。
ああ、もうそのスリッパで。じゃあ
そう、
うん、
裏のスタッフに心配され、
はい、
どうしたんですかって言って、誰かも知らないスタッフたちに優しくしてもらい、
はい、
すみません、ギリギリまで杖をつかせてくださいと。そしたら、
はい、
舞台でドン滑りするという。
これで受けたらめちゃくちゃかっこよかったっすけどね。
本当にもう、
なんだろうな、R1 のあの空気は独特じゃない、なんか、
う
ん、
独特というか、まあ、まあ、
会場にもよりますけどね、
多分あると思います、その辺は。やっぱりなんか いろんな東京の人とかから聞くに、やっぱ突飛なネタとかが受けるらしくて、
あ、はいはい、
いわゆる正統派の漫談とかコントの人たちがちょっと厳しいらしいですね。
うん、ああ、うん、はいはいはい。
なるほど。地下芸人的な人たちが受けそうなイメージは、
うん、
ああ、
ありますね。けど僕のブロックの時は、
はい、
その地下芸人的な人が9組ぐらい続いてて、
はい、
アッパー系な大きい声出せばいいと思ってる、
あ、
わけわからないこと言って大きい声出せばいいと思ってる
絶叫してるやつら
時期の人たちがめちゃくちゃ続いて、
はい、
この中で僕の気持ち考えてよきついな
この中でやる僕の気持ち考えてよ状態ですもんね。そう
まさに
本当に
案の定そのブロック全員落ちてたからね
うん、
なんかそうですね、難しいな。でも下本さんは過去もう R1 でもめちゃくちゃ受けた時もあったって。
あ、1回戦突破、東京を1回戦突破して、
はい、
で東京2回戦もう本当に拍手笑い、
ほうほうほうほう、
2分間受け続けたっていう、
これがめちゃくちゃかっこいい、すごいですけど、
ね、2分間受け続けて落とされたっていう。
へえ。
もうファンの方というか、まあ、見に来てくれた方たちも、うん、これ下里絶対通るぞってなって、ただ一個通らないとしたらネームバリューがないっていう。
ああ、なるほどね。
もうこの人を上げたところで次の集客に繋がらないっていうのを見られた場合に落ちるんじゃないかっていう意見があって、あ、はいはいはい、まあ、落ちましたね。
そんなのもあるんだ。
なんかあ、ネームバリューもそうなんですけど、僕別の方から聞いたので言うと、
はい、
僕とか僕らみたいに地方から来てる芸人、
はい、
やっぱ情報乗るじゃないですか、
うん、
R1 の審査員の人たちにも、うん、ここで上げてもこの子今当落線上ぐらいの受け で、
あ、
でまた沖縄からこの子旅費払って来させるのかわいそうだな、もうここで落としといてあげるかで落とされるパターンも、
は
あ、あるらしいです。
ちょっとちょっと、
それはね、次のネタはまた別のもの持ってくるかもしれないんだからさ、
はい、
それなんとか言っといてくださいよ
それはちょっとそう、僕の方ではどうにもできないんで
ちょっと僕も聞いた話なんですけどって言ってただろ
そういうのがあるみたいです、はい、ということで、じゃあ一回 CM 挟みまして、ちょっと中盤戦も行きたいと思います。メールもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。メールアドレスは、origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
はい。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように
FM 那覇
はい、ということで金オリジンチャンプルお送りしております。
はいはいはいはい、
近くの自転車屋さん、
近くの自転車屋さんパンクの話してるな直そうとしてはい、今日は、ピノキの下里さん、そしてモンブランの武藤哲太郎さんが来てくれてます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで、もう早速一通メールが届いております。
お、
ありがたいですよ。
ありがとうございます。
旧具志堅氏の俺さんじゃないでしょうね。
違います。
いいだろ、別に
別にいいじゃないですかもうめちゃくちゃ長いメールでおなじみのはい、ということで来てます。ヤンビーさん、下里さん、武藤さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。フライデー、
こんにちは。フライデー、
はい、ラジオネームトゥインクルちゃんです。
あ、トゥインクルちゃんさん、
ありがとうございます。はい、ヤンビーさんはお久しぶりで、下里さんは初めまして。
初めまして。
初めましてです。あ、そうですね。じゃあ武藤さん、水曜日ぶりですね。
水曜日ぶりです。
はい、武藤さんはご存知かと思いますが、今週の火曜日で25歳になりました。
おお、
ヤンビーさん、下里さんからおめでとうのメッセージが欲しいです、ということで。
でもその前にちょっと聞かせてください。25ということであればそろそろ はい、胸毛とか生えたんじゃないですか。
いやいやいや大難次成長期なんですかそれ。
第二次成長のさらに先があったんですか。
いや、ツインクルちゃんの女性のことじゃないですかね。
あ、女性か、ちゃんって言ってるのに。
はい、ちゃんって言ってるから
ちゃんって言ってるからじゃない
OK、はい、
じゃあちょっとエコーもかけちゃいます。せっかくだから。
いや、じゃあ 下里さんでしょ。はい、それは
言っちゃいます。
はい、じゃあツインクルちゃんにちょっと誕生日のメッセージお願いします。
ウェルカム。あ、いや、間違った。
なんで
違う番組の違う先輩のやつ。
いやいやいや、違う。招かないでください。
その後にハッピーバースデートゥー、みたいなあったのに。あるけど。ちくしょう、前平さん。
前平さんって言わない。上にいるから。見てるから、
はい。誕生日おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
25歳か。
素敵な一年にしてください。
本当に。25歳ね。何してたかな、僕は。
誰にも左右されない素敵な一年にしてください。
本当にね、それは。
重みがあるな、やっぱお前が言うと。
はい。
う
ん、
すごいな。なんかいろいろあったんだろうな。
うん、
ちなみに、あ、じゃあ、二人も、年齢で言ったらもう30。
僕は7です。
39です。
39。25ぐらいの時って何してました？本当に今、武藤さんが言ってましたね。
もうでも完全にハゲてましたけどね。
もうその時で。
その時から。
同じく。
あ、同じく。
25の時はもうでも、もうお笑い舞台。
まあそうですよね、下田さん。芸歴5年くらい。
多分披露宴の20回バンバンやってる時じゃないかな。
あ、もうまさか。じゃあもう今の本当に僕たち若手みたいな感じでやってた頃だ。
あの、まあ、手前味噌の話ですけれども、
はいはい、
私はあの披露宴の二次会指名列ナンバーワンでしたからね。
マジっすか。
すごいな、指名もらってやるんだ。
そう。
でもあの悲惨な扱いでしたよ。もう本当にずさんな扱いでしたよ。
ずさんな扱いだったのか。いや、わからないですけど、下田さんが25の時の頃の結婚式披露宴二次会すごそうだな。
時代が違う可能性があるからね。
時代が、
いや、事務所の扱いが広
かった。ああ、そっちか。そっちかい。そっちの話か。
すごいんだから、初めての二次会の司会やります。
ほう。
舞台立ちます。
はい。
マネージャーが15分ぐらい見て、あ、大丈夫、そうだね、うん、じゃあ帰るね、って帰ったわけ。そんなことあると思うね。
結構怖いですけど、初めての二次会司会って、ね、うん。
めちゃくちゃ怖いし。
はい。
でもね、なんか、やっていったら、
はい。
なんだろうな、本当にスタッフの人と仲良くなるのが早くて。
あ、りますね、
はいはいはい。で、それでもう、この、打ち合わせの段階で、誰か司会いい人いますかってなった時に、
はい、
もうスタッフと仲いいものだから、スタッフが、ピランピランさん、ピランピランさんって、
やってくれて、ご利用し、会場から。
で、一番の推しのポイントが、
はい、
あの、お客さん帰らすのが早いっていう。
ああ、会場側はね、
はい、自分たちが定時に帰れるっていうので、
あ、
確かに。ここをだらだら長引かせちゃう人とかね、
はいはいはい。確かにね。
嫌がられるというか。
もう、あ、今日この人数でこの酔っ払い方だったら、ああ、結構多分出るの30分ぐらいかかるなと思ったら、30分前ぐらいから吐き始めるからね。
ああ、もう早い。すごい早い。
もうだって時間かかるんだもん。その時間までにね、帰らなかったら追加料金発生する可能性がありますから。
はい。
それは新郎新婦にね。
いいこと聞いた。いいこと聞いた。ちょうど明日二次会司会なんで。
僕も一度マンツーマンで教えてもらったことあるんですよ。
はい。
二次会司会。
そう、それこそ二人で、二次会しかやったことありやってましたよね。
一、うん、回、一回だやって、
はい、
教えてもらいながら。
あ、教えてもらえて、はい、なんか、そこで、なんか、島津さんからの、あ、こんな、やり方があるんだ、みたいなのとか、
はいはい。あの、ビンゴゲームの、番号、
はい、
はっきり言えっていう。
もう、基礎中の基礎じゃないですか。
基礎中の基礎。
これ、普通にお笑いでの基礎中の基礎の話。
基礎の話です。
それ別に言われなくてもみんなそうしてます、
ね。だって僕らもデビューして3ヶ月ぐらいでやってますから、
か
もう全く何も分からなくて。
はい。
で、袖で BGM とかを触りながら司会やって、はい、
で、
その間喋っててくださいね。
はい。
で、また袖行って BGM 触るみたいな。あの、袖に行って BGM 触りに行くとき、武藤さんついてくるの。
かわいいか。かわいいかい。
怖がって怖がって。
一人にしないでよ。
一人で舞台立つの怖いから。
で、一人にさせたら何も喋れないから。
はいはいはい。
何でもいいから喋らないといけないしね。
はい、まあ、ね、とりあえず、まあ、ビンゴ中であれば、なおさら、そう
です ね。まあ、今は大丈夫ですよ。
まあ、でもそうですね。今は普通にピンでやったりとかしてますもんね。
はい、今はもう山田ができないときはもう、
はい、
あの一人でやったりしてますので、
まずはそっちの方がね、まあ、ピンでやった方が美味しいですからね。
美味しいっちゃ美味しい。
おギャラの方がね、
おギャラの方が美味しいですからね、
美味しいですからその辺は。あ、じゃあそうなんだ、25歳の頃はもうバリバリそっちで
多分だったんじゃないかな。
そう言われると僕はずっともう子育てが忙しかったかもしれないですね。
あ、その
初めての息子。
ああ、長男。
長男。
え、長男今何歳ですか？
長男今56。
いくつだあんた。あんたいくつだい。
長男今14歳ですね。
あ、もう中2っすか。
中2なんですよ。
ええー、おっきい。
だから初めての子だからやっぱあの何も分からず、
はい、
この子育てをしてたんで、だから毎日なんか忙しかったようなイメージ、
てんてこまいというか、
忙しいでしょうね、
忙しくやって、
はい、
その頃からお酒屋さんやってたんですか？
その頃からやってました。もう酒屋も僕もう来年20年ぐらいにはなるんで、
あ、大ベテラン
で、僕の芸歴よりかも長いじゃないですか。
ああ、でもそっちでやって、じゃあまだその頃は別に芸人になろうとかも、
いやもうそんなの考える余裕なかったと思いますもん。もう仕事と、
はい、
子育て
と
家庭、
まあ、それそうっすよね。
あとキャバクラと、
キャバクラは行ってないよ。キャバクラ行こうかね、持ってなかったもん、あの時。
行ってるでしょ。
いや行ってないよ。
行ってるでしょ。
素人
、
キャバクラの素人が何かは分からないけど、
分からないけど、ちょっといまいちその辺は。あ、でもそうなんだ。その頃で子育ても始まって、うん、でも武藤さんってそもそもオリジン入る前フリーというか、まあ、アマチュアでちょっと、
はい、
あのそれこそフレッシュお笑い選手権、
あ、そうです。それをやり始めたの多分33ぐらいなんですよ、今から 5,6 年前ぐらい。
あ、そうなん、あ、結構最近
っちゃ最近なんですね。割と最近です。もう三男坊までが落ち着いたから、
はい、
あの低価からんくなったんで、
はい、
なんか自分のやりたいことをそろそろできるなみたいなことで、ちょっと山田とこうあのフリーというか、
はい、
その素人でやりながら、
はい、
だけど素人でやっててももうこれ一生うだつ上がらんなっていうことで、
はい、
あのオリジンに、
あ、はい、そう、まあ、下里さんとも仲良くなって、
そうそうそう、下里さんもいるし、歩もいるし、チョメもいるし、
はい、
トモキもいるし、
お友達がいっぱいいるから、
お友達がいっぱいいるから。
でちょうどその頃僕はあの事務所とちょっと事務所を対談させてくださいという、
そうなんかい、
で
聞きたくない、聞きたくない今そんな。
武藤さんからこの話聞いた時に、あ、いやもう僕対談の話進めてますけど、まあ体調の件もありますし、
あ、
いろいろ、
はい、
でそしたら、武藤さんが、
はい、
あの若田、あの一緒に M1 とか出ようって言って積極的に誘うようになって、
で
じゃ あの今後もし僕はあの舞台立つとしてもピンでは戻りませんよっていう話をして、
お、
あ、ピンではまあピンで戻ってもいいんだけど、
はい、
このなんかじゃあもう武藤さんと新たと3名とかのトリオとかじゃないともう戻りたくないですよっていう話をして、
ちょっ
と、はい、2人釘刺して、
はい、
新たが全然戻ってこない。
まあまあ新たさんはな、新たさんはないろいろあったしな昔。
あいつ一個のことしかできないから、一個課題あったらそれ以外全部忘れるわけよ。
可愛い人だな。
そう、可愛いんだよな。素直で純粋で可愛いんだよ。
そう、あの良かれと思ったことが全部裏目に出るという。
うん。
頑張るんですよね。
そう、頑張るんです、とりあえずやるんです。
頑張るんですもんね。
気使うんです。
はい。
お店で働いてる時もですよ。
はい。
酔っ払ってるお客さんが、
はい、
もう吐きたいと、
あ、
うん、でもトイレが埋まってると、
はい、
やばいやばい、きついきついきつい、もうやばい、俺もちょっとごめんね、外で吐いてくる、
はい、
って言って飛び出したところにあなたが腕引っ張って、今外に出たら雨です、危ないですよ。何やってるんですか、外行かないでください。
優しさの塊ではあるんだ。
優しいではある
けど、優しいけど裏目に出てる。
ちょっといや、もう止めずに行かせて、だったら雨で流して、
そうそう、雨で流れるからってことで、この方も、
はい、
ごめんね、もうちょっと
お店の中でやっちゃったら迷惑かけちゃうから、他のお客さんに
外でやるのもダメなんだけど、もう雨降ってるから外行かせてくれという。、
はい、
そんなの聞かずしても分かるさ、
はい、
けどもう新たな腕引っ張って、
やっぱその人はもう出る、
そう、出る出る出る、
頼む、もう行かせてくれの直前ですもん、
ね、腕引っ張られることがきっかけでもう出るかもしれないし、
そうそうそ
うそう、ね、ああいう時って、
いやー怖いなー。
もう本当に最近も、
はい、
あのまあ3名で飲みに行って、
はい、
でその時にあのあなたが取り皿とかお箸とか用意してくれるんだけど、
はい、
その取り皿置いて、
はい、
お箸を置いた、
はい、
お箸の食べるところの先に、
はい、
灰皿がちゃんと引っかかってて灰皿の上に箸の口の部分が乗っかってるっていう、
うんうん、はいはい。
で、あらとお前これ大丈夫って聞いて、はぁって言って5分ぐらいずっと直さなくてい
やいや、じゃあはぁじゃなくてい
やでもちょっと笑ってたよもう、あいつも
ここまでか俺はと
普通で、ああすいませんすいませんって言ってちょっと直したり、うん、自分の箸と交換し、あすいませんとか、
うん、
ね、本来はするんだけどね、はい、そういうことができないんですよ、うん、
あの反省から先にするんですね。
そう、怒られる、
怒られたいいな、かわいいな、
いい師弟関係できてるからな、
できてますよね。下田さんってこういうあれですよ、一人一人濃いですよね。
何が、あ、こういう関係が、
はい、関係がもう一回なんかこの人ってなった時のなんかすごい、うん、関わりが強い気がして、
もともとね本当に、お人よしではないんですけれども、
はい、
これなんか誰かが何かで迷ったとか挫折しましたみたいなところは助けたい人だから、
はい、
特にこの芸人を目指してますみたいな、
はい、
っていう人たちのことは助けたいんだけどね、こっちの熱量にねその子たちが追いついてこないっていうのを知って、
はい、
人は変えようと思っても変わらないっていうのは分かってるんだけど、
はい、
人っていうのはこいつが成長したいと思ったらどんな状況で、
はい、
どんだけ人に話せなくても自分でなんとか成長するもんだと思って、
はい、
もう声かけないことにしてます
よ。あ、もうちょっとそっとしておいてあげて、
はい、まあなんかアドバイス求められたら答えますけど、
はい、
はっきりと答えますけれども、
はっきりと
お前の弱いところはここだと言いますけど、
わあ怖い、いろいろ見てるな
けどね、成長した人は自分から求めてくるしなって、武藤さんもそうですけど、はい、
あ、まあそうですね、
自分から求めてきますし、
うん、
モンブランもだいぶお世話になってますから。
そうですね、でもモンブランさん、うん、あ、じゃあ もしかしたらそれこそ下田さんのアドバイスのおかげか分かんないですけど、
あ、そう、モンブランのネタが良くなってるのは
ネタの質がどんどん上がってるし、いや、マジでなんか普通、はい、しっかり受けるようになってますもんね今もう G2 がまずもう当たり前、
はいはい、
いるのが、気象転結ライブの順位でいったら真ん中ら辺にいて、うん、もうあと本当になんかちょっといったらすぐ G1 いけそうな、
あとはね、立ち稽古、演技力ですね。
ああ、そうですね。うん、稽古、そう、なんか、
こればっかりはね、何回もやらんといけんからね、もうね。
いや、何回もやれよ。
やらないといけないですよね。ね、
やらないからね、もう難しいんですよね、じゃないん
やってよ。やってほしいんですよ、まあ。特にコロナ禍後に入ってきたオリジンの若手たちとか、稽古とかほぼやってないですもんね。
うん、やってないからね。
その辺はもうちょっと差が出てくるのは、まあ、あれなんですけど。
まあ、でも山田さんもだいぶなんかいい感じでキャラが、
そうですね、確立してきてますね、う
ん、柔らかくなってきて、
はい、
最初ちょっといい感じになってるんじゃない
ですか。トゲトゲしかったっすもん山田さん
そう、トゲトゲし、何の脈略もなく人の頭叩いたりとか、うん、袖全体がドン引きするっていう、
はいはいはいはい、はい、叩かれた方は首痛めるっていう、
そうそう、
最悪、頭叩かれてるのに首を痛めるっていう、
はい、
いやだからだいぶなんか柔らかくなっていいキャラだなっていう、
うん、今の山田さんめっちゃいいですね。
ちょっとねみんなにいじられるぐらいが、
はい、
多分ベストかもしれない。
そう、山田さん、そう、山田さんはめちゃくちゃそうですね、いじられですよね。
そうですね、山田さんもちょっと新た臭がする時があ
っていや正直ちょっと見た目も若干似てますしね
なんかおそらくだけど自分ではめちゃくちゃまともだと思ってると思うんですよ、うん、けどそうではないっていうことに早く気づいてほしい
な。ああ、確かに。
そう、ちょっと変わってるもんな、あの人。そう、
変わってるんですよ。
なんか、なんだろうな。うん、まあ、去年の忘年会の時にそれは思いましたけど。まあ、いろいろなんか、ね、
ありましたね。
モンブランさんが仕切りで、まあ、ちょっといろいろあったっていう、こう、なんかすごいグダグダしてたところを見て、なんか、変な拗ね方してるというか、うん。
まあでもいろいろチャレンジ精神のある人だなってめっちゃ思いますよ。
あ、それは思いますね、確かに。
いろいろ試して、へこんで、はい、試して、へこんでという、
うん、
そうやって大人になっていくはずなので、はい。
一番成長するパターンの人ですよね。
あ、確かにね。
だからちょっと早めに自分が変わり者だということに気づいて。
そこだけ、そこだけ。
そしたらもっと早いんじゃない
下田さんも早く聞きに来てほしいんだ。はっきり言って。
いや、聞きに来られたところで答えは切れないけれども、
はい、
自分がある程度空気が読めない人だっていうか、この同調できない人だっていうのを分かったら、はい、もっとこのそのキャラが生きるんじゃないかなっていう。
ああ、確かにな。それはそれでなんか笑い、お笑いだったらそれでキャラとして確立できますしね。
あ、そうそうそうそう。 うちの新田くんなんてちょっとこちらが舵を切らないとか自分はにできる人間だと思って喋ったりするんでね、うん、
YouTube とか、TikTok とかのツッコミ聞いてたら、うん、それ週はします、
うん、それ
でしょ、それ週はできる感はすごい出すなっていう
昨日もさ TikTok の撮影ありましてその前にちょっとわちゃわちゃがあるわけですよ、
はい、
30分ぐらいトークをして喉を温めながらね、
はい、
でその時にそういえば今日から新お札がもう発行されてるねと。
あ、はいはい、
新しい
やつ。
俺は分かりやすくこいつでも理解ができるように新お札がって言ったわけ、
はい、
そしたら新紙幣ね分かった上で言ってるんじゃないアホか
あ、島田さんがその言葉が出てこなくてちょっとバカっぽい言い方にしてると思ってるんですね。向こうは
新お札で伝われようという
新お札で
確かにな、
新紙幣は分かってるけどそれはあくまで君に合わせたんですよっていう、
そう新紙幣ね腹立つわ
言い方もそういやそこいや新紙幣ですよとかだったらせめていやそれ分かってるわって島田さんも
しかもなんか訂正するほどのことでもないっていうこの、うん、なんかなんて言うんだろう本当にモヤモヤする浜崎あゆみ、うん、いや浜崎ですよみたいな
浜崎あゆみ、ああ
浜崎じゃない、ね、浜崎ですよぐらいの。
ていうか今僕初めて知りましたそれ。
ああそうなの。
ずっと浜崎あゆみだと思ってました。
あどっちかね、どっちだったか忘れたけど。はい、
ああまあ
まあまあだからそれその程度のみたいな、
そうそうそうね、
そのぐらいの。
そんな富城富城とかぐらいの。
全然気にしなくても訂正しなくてもいいっていう
ぐらいの、まあなんかまあそんな感じはしますね。でも
でも昨日ちょっと可愛かったのが。
はい。
なんか数字のボケ言ってたわけ、はい、数字のボケ言った瞬間その場にいるメンバーが、
はい、
一応なんかそのボケという意味 も含めて、
はい、
なんかお前そのボケとか、いや数字のボケするんだったらもっと低くいかんとダメだろとか、
はい、
っていう、もうみんなが
一斉に突っ込んで
しまったのよ、
はい、
そしたら本当に泣きそうなぐらい喜んでていや嬉しいボケてみんなが突っ込んでくれました何がよ
普段
みんな何無視してるんですかみんなで
普段どう何を喜びと感じてるの彼は
あ自分のボケがツッコミみんなのツッコミ心をくすぐったぞと
だから嬉しかったなんかハマったから嬉しかったんじゃないですか。
うんあなるほどね
いつもだったらボケても誰もツッコんでくれないのに
今日
は突っ込んでくれたっていう、
はい、あいいですね。なんかもうこれからもあの人の成長を見守っていきたいですね。
見守って
僕めっちゃ年下ですけど、
ね、みんなで見守っていかんといけんから、ね、
本当にちょっとずつ成長はしてますんで。
じゃあたまにちょっとラジオ来て報告お願いします、はい、じゃあということで一回 CM 挟みまして後半戦いきたいと思います。メールもまだまだお待ちしておりますのでぜひ送ってください。
はい、
それでは一旦 CM です。どうぞ。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、 FM 那覇
はい、ということで金曜オリジンチャンプルをお送りしております。今日はゲストにピロンピロン下田さん、モンブラン武藤哲太郎さんが来てくれてます。
モンブランです、よろしくお願いします。
はい、
甘い時間はいかがですか
俺あれ好きなんですけどね。
いい声してる。
いやでもあのつかみいらないと思う時間の無駄だと思う
時間の無駄だけど僕好きです
あ、でも新しいのがあるわけ。
何ですか、聞かせてください。
どうも、甘くない人生に甘い時間はいかがですか、モンブランです。
長いよ
長いな、長くなってるな
長いし、それつかめるかって話なの、はい、
いやでもこの間水曜日純駆動のライブに出た時にそれ平場でやってたんですけど、平場の自己紹介としては俺いいなと思いました
。ああ確かにね、確かに自己紹介では、
そうネタではちょっともったいないですけど、そう平場の自己紹介、あいいな、キャッチーで、しかも可愛い、なんかいいな、おじさん2人が
いかに可愛く見せるかっていうのがやっぱあるんで、は
い、いやすごいいいキャッチーな自己紹介、いいね、そういうのないからなと思って、
俺もないんだよな、俺、すみません、はい、ハゲてることしか取り柄がなくてしかない。
いや、それも面白いですけどね、めちゃくちゃ。ハゲてることしか取り柄が、いいですね、もう。めちゃくちゃポジティブ。
取り柄じゃないよ。
取り柄じゃないよ。
髪ある人に言われたらちょっと嫌なるな。
嫌なるよ。
マウントじゃあお客さんに突っ込ませてるんですもんね、心の中で。そう。さあということで、ツイキャスの方もコメント来てます。ヒーフーミーさん、ヒープーって来てますけど、あさっきの誕生日
の、誕生日のやつですね。
ヒーフーミーさん、まず初めて来たんじゃないかな。こちらのラジオに。
ピロンピロンファン
かもしれないです。ちょっとあれ、下里さんが来てるぞということで。
やめてくれよ、ちょっと。
顔出してくれて。もしかしたら普段は聞いてくれてはいるのかな、コメントが初めてか。はい。円楽さんが、二人で O1 にエントリーした時期なって。
いや2人で出たことはないですね。
ないですね。
バイアスロンもないですね。
2人で、あの気象転結は何回か、
ああそうですね、
ああやってましたね。うん、俺そうあれずると思ってました。と思って G3 で同じ順番で、あの最初あ武藤さんがやって
そう、
その後僕がネタやって、よし結構受けたぞ、このまま行けば俺次昇格いけると思ったら次二人が出てくるから、もう登場で受けるわけよ。ずるいってそれはって。反則反則って。
いやね、起承転結だからこそできる、はい、やり方というか。
まあいいなと思って、こういうユニット
も。めっちゃ勉強になったもん。だってあの時はやっぱ。
うん、あ、その漫才の。
二人で一緒にやることが、めちゃくちゃ勉強になったし、もう、うん、あ、これ活かせるなっていう。
あ
モンブランでも活かせるな、
うん、そうで結局そう、なんか先輩とか上手い人と一緒にやったら一番身につきますよね、
うんうん、本当にそれはありますね、う
ん、だってなんか昔これ江守さんから聞いたんですけど、リップサービスの、うん、なんか K ジャージさんが定期的にこいつだっていう若手芸人に、うん、
はい、
マンツーマンで一緒に漫才やって稽古つけるみたいなのがあったらしいですよ。
ああそうそうそうそう、この俺が入ってきた時はケージャーさんはもう毎月誰か違う人とネタをやってるっていう。
あ、
でもその時は一人固定のツッコミの人とやってたような気がするけれども、
はい、そう、なんかそういうのがあって、なんかそれで組んだ人は結構成長するみたいな。
うーん、
だけど江守さんはなんかそれがなくて、なんか自分もやりたかったさみたいな話を僕聞いたことあったんで、はい、
多分江守も俺の一個一年上だから、多分そんもう本当にペーペーの時期で相手にされなかったんじゃないかなっていう。
あ、まだ早い
っていう。そう、まだ早いっていうので。
感じで。あ、そうなんだ。そう、ケージャーさんがそもそもユニットでネタやってるとかも全然
想像できないか。
見てみたいですけどね。
俺はもう最初もうピンのネタやった時違和感しかなかったから、逆に。
ああ、そうなんだ。
ケージャーさんが一人でやってるみたいな。
ああ。もう一人コントといえばみたいな感じですけどね。スペシャリストでやってますからね。あ、そうだ、僕ずっと聞きたかったことがあるんですけど、
彼女いるんですかとか、
彼女いるんですか。
いや気にならんだろ。
もちろんです、一応ここで発表させてもらっていいですか。
え、
マジですか。
じゃあちょっと聞いてみましょう、はい、聞きたいな。
一応まあ今月結婚します。すみません、武藤さんにも言ってなかったんですけど、
ちょっと何それ。
違う嘘つかんで、
婚活の
今月結婚します、すみません。
誰と、
ま、SNS でも発表してません、私実は。
いや、いいですか、このラジオで。
今月結婚します。
嘘つくな。
本当
嘘ですよね。
もう僕にはお腹の中にも、あの赤ちゃんがもう見えてますよ。
なんでお前自分のお腹の中に赤ちゃん見えてる
の。怖
僕の中というのは語弊がありますね。あの、相手の女性の方のお腹にもう赤ちゃんがいるのももう僕
宿ってる。
もう分かってますもん。
ちょっとじゃあ、一生懸命阻止します、僕は。
なんで？それはそれで意味わかんないですけど、はい、
遊べなくなるんで。
いや僕はちゃんと言いますよ、はい、この子供ができても俺は外に出るぞと、
はあ、
だから自分一人で育てるぐらいの気持ちでいけよと。 ただ俺はサポートはたくさんするけれども、はい、基本外にいるぞと。
すごい昭和のお父さんだ。
俺から外を取ってしまったら家の中の俺はつまらない男になってしまうぞと。どっちがいいんだいと、
はい、
言いますよ、
はい、
とりあえず今月、はい、結婚します。
いや嘘つくな。
嘘じゃないわ。
なんだ。この時間なんすか。
SNS でも言ってないけどまだ結婚するんですよ。
絶対嘘
つく。明日、はい、発表しようかなと思ってて。
本当に言ってます。
結婚の発表。はい。
まず
ちょっと興味あるな、はい、それ。
彼女がいたんすか、
ま、お相手がいるかどうかも分かってなかったんですよね、今まで。まあ僕はもうそんなそぶりも出してませんでしたけど、
うん、なんだったらちょっともうここ数何年もちょっといないですみたいなの言ってたりもしたんで、うん、
はいはいはいはい、はい、だから今聞いてる方たちへのサプライズですけれども、
はい、
一応ですね明日、
はい、
婚活パーティーに行くんですよ。ってことはもう今月で結婚するでしょう。
いやいや
相手の女性のお腹に新しい命が芽生えてるじ
ゃん。早いわよ。早い。
めちゃくちゃ早いっす。
ダメでお前、その気持ちで婚活パーティー行ったら。
明日発表させていただきます。
明日発表できんだろ。
無理です。いや、今日でも結婚したいっていう人はまあいるかもしれん。それぐらい焦ってる人はいるかもしれないですけど。うん、
明日婚活パーティーやって、明日で結婚。
まあ、婚活パーティーなんだと思ってます。
その日の夜にまあ営みがあったとして、
いや
でもまあ 2,3 週間ではもう見えるだろうな。
行かないでください。
ちょっとね、
なかなか下里さんを即決するってかっこいいですよ。
だから明日はもう本当に、コンパがありまして、でも本当に大所帯のコンパに。
ほう。
あ、婚活パーティーではない、本当に飲み会
というか。でももう本当にそのモチベーションが高い人たちの、モチベーションが高いというか、この、
ちょっと相手を探しに来てますよぐらいの。
意欲が湧き出てる人たちが集まるコンパか。
それに参加させてもらうんですよ。
ほ
う。だから、でももう僕はいろいろと、全女性にアタックしようかなって。
全女性に。
それぐらいの気持ち
で。デージかっこ悪いやし。
この人だっていう。
来るのを待ちなさいよ。
いやもう全員にちょっと待った、ちょっと待った、僕とお付き合いしたら普通に生きてたら見れない景色見せますよ。お願いします。
ごめんなさい。
こいつ
ごめんなさい。 OK です、わかりました。世の中にそういう普通の人がいるからこそ成り立ってる部分があるんで応援します。次の方。ちょっと待った。
ちょっと待って。まず告白されてんだな。
家でこの想像してる時間が一番楽しいだろうな。
僕はですね、はい、男と呼ばれています。二人でラブホテルに行った際には僕は男らしく、ラブホ代半分払います。
いや、どこが男らしいわや。
払え全額。
全部払わんと。
ホテルの冷蔵庫からアルコール飲まないでね。
ケチだな。いや普通で買うより高いけど、
う
ん、
マックスバリューで買おうね。
安く収めようとすんなよ。
もう男らしさ全開で明日は。
どこがよ。
フルスロットル。
全然見えないよ男らしさ。
最後の方に言われる人の気持ち考えてくださいよ。私最後なんだ。
確かに。
順番的に私が最後なんだ。すねますよ。逆に興味持たれるかもしれないですけどね。それはそれ
で。でも本当にちょっと明日人生初めての経験ということで、
はい、
ちょっとこのお仕事としてもですね、
うん、
今後この、コンパというお仕事に関わっていくことが多くなりそうな感じなので、まあ、勉強がてらというか。
まあね、はい、確かに相手がいない時とか結婚してない、はい、今の時期しかやっぱできないことだから、
う
ん、
確かに
それは経験値としていいんじゃない？
はい、
そうで。いい人が見つかったらね、そのまま結婚してお腹見えてますよっていう。
結婚してお腹見えてますよってね。
それただだらしないだけです。
脇開いてるぜみたいなこと、ボクサーみたいなこと。
まあ、あなたのお腹の未来見えてますよこっちはっていう。
政治怖いな。でもまあ下田さん経営者ですもんね。
まあ一応まあそうですね。
こう見えて年収ですよ。
はい。
1800万ありますから。
マジっすか。ちょっとマジっすか。
それってあれです。お店の総売上ぐらいです。年間の
総売上か。結局いろいろ引かれていって、
引かれていって手元には全然残らないパターンですよ。税金で取られて、
はい、
大変だよ税金というのは。
でもね、お笑い芸人で、
はい、
バーも経営してて、うん、で罰なし、はい、有料物件ですよ。
ね、有料物件ですよ、うん、一応
優しいですからね。
あの映画もたくさん見ますし、
はい、あ、映画趣味な人からしたらね、
あと、洗濯大好きですよ。洗濯するのも干すのも、
あ、それはいいです、ね、
お家にエアロバイクもありますから。
エアロバイクもありますよ。
エアロバイクは向こうもか持ってったらちょっとな、は
い、夢の二人乗り。
ベッド2つありますからね。
ベッド2つあんの怖。
ワンケーに2つありますから。
もう用意してるじゃないですか。
邪魔で邪魔で仕方ないけど。
そういうこと、なんでそっちがあんのよ。じゃあもう、じゃあ明日はもう、まあ、てかもう今のうちからウキウキで。
ウキウキというか今めっちゃ緊張してます。
緊張か。
いや、まあ、だって相手は本気じゃないですか、まあ、一応僕も本気で一応行きますけれども、まあね、はい、けどもただただね、はい、どういう空気かっていうのがわからないものですから、はい、それはちょっと怖いですよね。
ああ、そうか。じゃあもうちょっとこれのいい報告が聞けることを楽しみにしてます。
そうですね、本当にぜひぜひ
よろしくお願いします。ということで、もうあっという間にお時間が来ました。
お、
あと1分ぐらいでもう終わりですけど、ちなみに告知とかはないですか。
あ、告知としてはですね、はい、最近ちょっとこの格好で歩いてるところ、はい、外国人にめちゃくちゃ絡まりました。
そうでしょ、胸に思いっきりメキシコって書いてますもんね。
やられるかと思いました
。デージ怖い。じゃ抜いてください、それはすぐさま。
デージ治安悪いところ歩いてるやし。
ヘイプエルトリコカモン。
メキシカンだな、めちゃくちゃ絡み方が。
で、以上、メキシコって書いてるプエルトリコと間違いやがってというのもいろいろありますけれども、
はい、あのそっちの良くない報告は聞きたくないんで、安全によろしくお願いしますということで、じゃあ今日はもう島田さん、武藤さん、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
山美さん、お邪魔しました。
本当にまた来てよ。
いや逆です。こっちのセリフです。
また喋ろう、
ま、遊びに来てください。
また喋ろうよ、
お願いします。ということで、はい、今週の放送も以上となります。皆さんまた来週お会いしましょう。お相手はピン芸人ヤンビーと
ピロンピロン下里と
モンブラン武藤でした。
それでは皆さん良い週末を。さよなら、
ありがとうございました。
See you next week。